さてさて、主のうじちゃんが、出勤された後に、私たち3人残りました。ね。とっても素敵なお二人、この中でやられてるのは、あやちゃんが、なんかデザイナーみたいですね。あやちゃんもね、いろいろなデザインを手掛けてられてて、釧路の、なんか、すごいですよね。
なんかすごい。そう。これね、イタチの真似してるんですけれどね、キキちゃん、私がちょっとね、今日、二日酔いで、もにょもにょもにょってしてる時にですね、今日、ね、先ほど収録をさせていただいたネイチャーガイドの宇治原さんにね、どうしてもお話聞きたい。ね、私聞きたいけど、ちょっと二日酔いって言ってる時に、私のね、口真似をしてですね、ケンちゃんが、ちょっと、横練習をしていたのを聞いてですね、これはいけるみたいな。ケンちゃん、その真似すごくいいよみたいな。まるで私だよみたいな感じでですね、ちょっと披露していただいたんですけれども、はい、そのまま続けていただきたいところは山々なんですが、ちょっともじもじしているケンちゃんを横目にですね、私本業に入りたいと思います。今日の第2弾は、はい、宇治原さんのパートナーでいらっしゃいます、あやちゃん。ね、はい、あやちゃんとか呼んじゃっていいんでしょうかね。呼んじゃっていいんでしょうかね。はい。はい、今日はね、鶴居村で、第2弾の収録なんですけれども、あやさんはですね、こちらでデザイナーというか、まあ、いろんなデザインを手掛けていらっしゃるんですけれども、結構その地域密着型のね、お仕事だったりとか、
まあ、
そう、今ね、ちょっと盛り上がってたのはですね、ここに、木でできたコースターがありまして、あとちょっと写真もね、アップしたいなと思ってる、すごく素敵な鶴の、ね、まあ、北海道のマークと、なんか釧路って書いてあるんですけど、私なんかこう、もうメロメロなんですけど、これね。かわいいんですよね。なんか、これはもともとその台湾の人向けの
デザイン。そうですね。釧路市の海外事業部っていうところがあって、そこが、まあ、台湾に、昨年、2年前だったかな、に、もっと釧路の美味しいものを食べてもらおう、知ってもらおうという動きがあって、その時に、まあ、大きなシンボルになる、まあ、釧路と釧路市の、まあ、空港にもだけど向こうの空港、向こうのデパートや、あとその同じシンボルマークでパッケージなんかにも展開していけるように、それのための、まあ、シンボルを作りたいということで、受けたお仕事で、これに決まったんですけど、元は、台湾のこう人がとても好きな鮮やかなオレンジがバックの、鮮やかなカラフルなデザインなんですけど、まあ、それをコースターに、つい最近したものをプレゼントいただいて、そしてここにそれを木の凹凸だけで、ね、これ表現してる。
すごいですよね。これ商品化してほしいぐらいですけれどね。
言っときます ね。
本当に。
そう、これ見て楽しんだ人々が最近増えていて。
ちなみにこれマリモ違う。
そうね、みんなマリモですけど、私はそのイメージではなく、でもマリモで思ったらマリモで構わないんです。こう実際はここが緑、オレンジ、白となっていて、農家の野菜とか、まあ、実りとか、白は乳製品っていうことのイメージで3色使う。それでここに北海道のマークがあって、ここを中心に、ここは道東釧路のポイントなので、まあ、そこを中心にこう、全体に
光が
ブワッてな光が広がってるっていう、そんなシンボル。
鶴がいてね、そうですね、こう、渡ってる感じ。
そうなんですね。そんな感じなんですね。ですか。
いや、なんかね、その、こう、釧路を中心に光がパーッとこう、放たれているこのデザインなんですけど、やっぱり、まあ、北海道は広いです。もともとね、広いですし、いろんなところが、いろんな、まあ、取り組みをしていたり、それぞれの魅力っていうのがあると思うんですけど、私たち本当に釧路出れないんですよ。魅力的すぎて。そう、だから。
困っちゃいますよね。
だから、本当来るまでは、そんなに、 釧路がそんなに魅力的なところだということはあまり知らなかったんですね。なんですけど、うん、いや、なんだろう、
釧路、うん、も中心に、うん、その道東って呼ばれてるエリアですかね。
そうね、
ちょっとスペシャルだよね。ケンちゃんもその北海道にまあ足を踏み入れて苫小牧にフェリーで到着して、うん、ちょっと道央の方を見て、でちょっとニセコの方にもちょっとご縁があって行って、
うん、
で出来心で道東に来ちゃったんですね。足をちょっとずつちょっとずつ伸ばすことになって、気がついたら知床まで行っちゃったみたいな動きを私たちしてきたんですけど、その途中でその帯広ぐらいからかな、やっとなんか北海道に来た感じがするみたいなことを言い始めたんですよ。
それってどう、それってと風景なのかな、
やっぱりね、地平線というか、もうあそこまでトウモロコシみたいな、そんな感じとかをなんか急に、いや本当はね、どこも自然がいっぱいでね、その札幌とか、富良野とかね、あの辺こう移動するだけでも結構な距離もあるし、大自然があるしと思うんだけど、まだ北海道って感覚がなくてね、不思議で、本当に帯広あたりからなんだろうね
って思
って
、
で、もう本当にもう3週間ぐらい今北海道に来させてもらってね、3週間経つと今なんか普通になってきて馴染んできてね、まっすぐな道を本当に ね、
なんかこんだけまっすぐな道をね走った後にね、本州とか帰ると私たち大丈夫かなとぶつかっちゃったりしないかなみたいなね、そんな錯覚に陥るぐらいね、高台
さん酔ってますからいつもこの駅の道で
本当にね、これは目も良くなるわっていう感じなんですけれどもね。
私も独身の時も一人で旅するの好きで、特に北海道は好きで、でまた道東が好きで、よく来てたんですよね。でカメラ、写真を撮るのも好きだったから、カメラを持ってお休みを秋に合わせてよく来ていて、
秋がやっぱりいいんですね。
秋はね、特に釧路のこの辺、なんだろう、展望のいいところに立っての夕日はものすごいんですよ、秋。秋また来てほしいんだけどね、夕日だけのために
ね。ケンちゃんね、帰る？帰らない？
本当にそうなので、なんかここに住み始めたのも何の違和感も、偶然ね、ウさんが先にこっちに来てたから、この辺りに、だから暮らすことになったけれど、何の違和感もなくて、
そうですね、なんかやっぱりこの辺は。人口密度っていうか密集度もそんなに高くないわけですよね。だけどその自然の中にポツンポツンとこう人がいるような感じじゃないですか。その中でその人同士があったかいつながりを育んでいるっていうのがまた素敵なことだなと思って、でさっきのカレーの日、
カレーの日、
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 ちょっとカレーの日プロジェクトっていうのがありましてね、そう、ちょっとどんなプロジェクトだったんです
か。ずっとこのままカレーかどうかは分からないけど、きっと名前は最初のままカレーの日だと思うんだけど、なんかここにこう住んでるけど家離れてるから、会うところって大体決まってるんですけど、偶然会った時とかに、この間もらったズッキーニありがとねみたいな話から、あれ取れてるとかあれが育ってないとかいう話して、落ち着いたら、今忙しいけど落ち着いたら収穫祭しようね、大体そんな決まり文句で、冬に入っちゃうみたいなのが普通なんだけれど、でもそういう人たちをなんかすごく畑耕すにしてもなんかするにしても、結局なんだかんだ 上の人にも下の人に年齢のね、下にも世話になったり、声かけたり かけてもらったりしてるから、そんな気持ちも込めて、次の季節冬に入る前ってすごくみんな、次への準備とか、こういう場所って その季節と季節の境目ってすごく大事にして、うんうんうん、まあ、準備もすごく必要な時なので、うんうん、まあ、本腰で準備に入る前に、
うんうん、
秋の終わりにでも、まあ、あの、あれ、この夏もサンキューみたいな気持ちで、うん、なんか一緒にご飯食べれたらいいのに、
うんうん、
でも一人ずつ一組ずつ呼んでたら絶対叶わないなみたいな、
うん、
そんで、うん、でも誰呼ぶ誰呼ばないとかって考えてるのも面倒なので
うん、うん
うん、あのカレーの日その日うち宇治原家カレーの日しますってだれって朝思いついて手紙じゃないあの殴り書きを書いてそれでまああの大体会う人をあの陶芸とかもやあの村で趣味でやってる、
うんうんうん、
そこのおばちゃんたちにはそれ見せてあのうちあれ
これよか
った来たことない人ももちろんうちにね、
うんうん、
あのいるけどあのそれをきっかけに、まあ、来て農家さんとかもあの私たちはあのこの場所をあの決めるためにこっちに翌足を運んでた頃からお世話になったあの近所の農家さんとかもいるけど、うん、あの私たちが引っ越した後こっちに入ってきたあの新しい人はそんなに接点がないとかあるので、
うん、
まあ、そういう人もなんか普通にただカレー宇治原に呼ばれたからカレー食べに来たみたいな感じで来て、ああどこ、あ、名前は聞いたことあったけど、あそこのおばちゃんなんだみたいな、
うん、
で、
素敵だ
ねそう最初の時は外出てきたのであの、うんうん、お天気よかったら外なので、
うん、
まあ、外で前の日大きいカレーを作っといてただ外に置いとくっていうだけなんだけど、うんうん、ポツポツやってきてそのうち 20-30 人になってあの子供があの帰りたい人は子供は帰って、
うん、
で一回あの昼間の部は4時頃はけて、
うんうんうん、
そんでもうじゃあ夜は大人の船とかして残ったカレーでねみたいなつまみはそれでちゃんとできる大人だけ夜ここ来てみたいなそんなのそれがあってすごい楽しかったし、
うん、
すごく気楽だったので、
うんうんうんうん、
その当日もあのただ家の前にそんなに人通らないんだけど、うん、まあ、散歩で通る人もいるから、うん、その時知ったらいいと思って、
うん、
木のとこに同じ殴りかけを今日はカレーの日感謝祭ですみたいな貼って自由にどうぞって、まあ、偶然通ればそこでワイワイやってるから通る、うん、気づけば入るみたいな。
結構そのなんかフラッと見て、うん、おーって入る人も結構いたんですか。
うん、ただ人数が通る人が本当に、うん、
まあまあ
少ないので、
うんうん、
まあ、一組ぐらいしか入らなかったけど、まあでもそれでもそれきっかけに、
ね、
まあいつも私たちは前を通れば挨拶はするけど、
うんうんうん、
あのねゆっくり話すこともないから、
うん、
なんか相談でやってて、
うん、
今年は、
うん、今年は3回目になるのね、うんうん、でも今までのその2回来た人は。まあ、あのなんとなくその季節になったから、
あ
今年もカレーの日するのとかこそっと言う人とかいる、あ、やるみたいな今年は去年がちょっとあまりに風強くて寒すぎたから、
うん、
もうちょっと早くやるまだ何も決まってないんだけどでもなんか、うん、前回はあまりにわやわやしすぎて、うん、家の中でワンワンしすぎて、
うん、
誰が来たか、なんかよく喋らなかったから、
うん、
じゃあそれの反省点は踏まえて、うん、外でちゃん外ではなて大体の天気でもできるようにタープを張ろうかぐらいの少し改善策を考えつつ、うんうん、今じゃあ10月の終わりとかぐらいに思って、
うん
うんいるちょっと楽しみだそう、なんかね
すごいね、
うん、面白いというかなんか、
うん
うん、すごくそういうのは自分でも、うん、何なんだろうな、こう別にババーンと宣伝してどうとかじゃなく、うんうん、ないけど、なんかそのそういうひとときをみんなもなんかちょっと、うん、大切な気がしているかもしれないし、
うん
うんうん、私はすごく大いいなって思ってるし、
うん
まあ、こういう場所がねあるし、うん、なんかそれをみんなで楽しめたらね、
うんうん、なんかねその デザインのお仕事っていう、うんうん、このデザインっていう言葉をね、うん、聞くときに、うんうん、この間その、収録をさせていただいた宗谷海君っていうね、うんうん、アーバンパーマカルチャーっていう、うん、その、まあ、タイトルで、うん、あの都市部でもパーマカルチャー的な動きそのをあの提唱している男の子がいて、うん、そのパーマカルチャーっていう概念は、うん、そのただちょっと特殊な農法のことではなくて、うん、人間関係とか、うん、人と物との関係とか関係性をデザインしていくことなんだよって言われてたのがすごいこう心に残っていて、でその本当に今ねこの目の前にあるこの釧路のね、うん、あのシンボルマーク、これも例えばこの一つの絵の中にいろんな意味が込められていたり、うん、その色一つとってもこれは野菜を表すグリーン、うんね、だから実りを表すオレンジとか、うん、そのこの星のマークがここについてるっていうことの意味とか、うんうんうん、そういうこう一つの絵の中にもいろんなものを、うん、あの思いを込めて、うん、それがその、まあ、次につながっていくように、うん、っていうふうにデザイン、うんうんうん、もうまさにデザインだと思うんですよね、うんうんうん、そのデザインのお仕事、うんうん、いろんなデザインされると思うんですけど、うんうんうん、多分そのすごい素敵な仕事だなっていうかね、
うんうん、あそうです ね、 あのですね今リリーさんおっしゃったようにね、うんうん、とそのただデザインして、うん、と人にの目を引くとか、まあ、それのみだけじゃなくてそこにこういろんな意味合いを重ねてってその重ねる時に、うんうんとまあ、もちろんあの大まかな案っていうのはこう 提案させてもらって、うん、そしてあの決めるんだけど、まあ、その時にあのその工程でそのなんていうかな例えばそのクライアントさんがあるお店だったらそのお店の人がその、そこにかける思いを、うん、と再確認したりするわけですよね、うん、その工程というか時間というかこあの再確認するその、うん、そうだね工程が、ねうん、すごくその人 の、 その、まあ、やる気だったり、うんうん、あの励みだったりね、まあ、周りの人人間 の、 その気持ちの盛り上がりにすごく重なっていって、うんそのうんうん、できたものがどうこうかっていう、うんま、前に
結果の前のプロセスが重要
すごく、ねうん、なだなって特にこちらに来て地元 の、うんあのまあ、私の場合は食べ物が多いんですけど、うん、あのそういうものパッケージとかが中心なんですけど、うん、あのそれをやらせてもらう上であのすごいあの改めて、うんうん、感じてたしそれがもう私の仕事の醍醐味というか、
うんうんうん、
それがどんだけ有名になってどんだけ評価されて もうそれもあの楽しいんですけどねあそこで見たよって、うん、ここであの手に取ったよそれももちろん今までもずっとそれはいいなと思ってたけどあのそのもっと贅沢な仕事の仕方が今できているのは、うん、あの顔を見て一緒に話して、
うん
うん、であのその彼らの思いとか、うん、あの次への展開の話を、
うん、
あのすごく近い状態でね、うん、キャッチボールしてものづくりできるっていうのは、
うん、
あのデザインする、まあ、このパッケージやグラフィックのデザインに関してはあの、うん、大きなやりがい、
うん、
楽しみだしで、うん、そのなんだろうこうさっき の、 あのカレーのあのカレーの日のね、
うん、
そういうものはまあグラフィックとは関係ないけれども、
うんうん、
なんだろう自分がここにいてあのなんかその人ここにいる人とあの話をするその先を、
うんうん、
見るみたいなところでは、うんうんまあ、その仕事と全くつながってないわけじゃなくって、うん、なんかうん何なんだろうな、うん、やっぱりここに自分がいることと、うん自分のやり方であの周りの人とこう、もともとあるこの地に住んでいる、
うん、
今までのことを感じつつその先っていうような、うん、あのコミュニケーションが取れる、
うん
うん、ことで言えば、
うん、
すごく合ってる、
うん、
なって
なんか本当に、例えばこう、友達になりたいと思った時に、誰かとね、
うんうんうん、
それで、カレーの日を作っちゃうっていうのが、また斬新だなと思うんですよね。だから、本当にいろんな手法があると思うんだけど、それぞれの、なんかその、独自のアイディアで、そのいろんなことを表現して、それが人と人をまたね、なんかあの、新たな形でつないでいくっていうことが、すごく魅力的だなって。思いながら、
うん、まあ、とりあえずカレーならみんな
好きだろうそうですよね、本当に、
ね、この場がまず持って喜んでると思うし、
うん、
でね、人と人をつなぐっていう、うん、そういう生かされた場って、うん、なんかすごい素敵なことを考えついて実行しちゃってるよね、うんうんうん、
ねえ、それをだからその気軽にできることっていうね、あの、感じてそれをやってるっていうのがすごく大事。頑張ったら続かないじゃないですか、やっぱり。
そうそう、別に今年カレーの日がなくてもそんなに大影響はないです
いやもう、もうみんなのけぞって倒れてたりしてないの今年ないのって言ってるかもしれませんよ。そうじゃあ俺がやるみたいな感じで、
ひそかにみんなじゃがいも取ってやったくせに、その人のために大根洗いながら人参取ってやった
くせに、本当にね、
もう本当になんかいいよね、
うん、豊か、本当に
すごい、
ね、もともとね、こう、あやちゃんも、こう北海道の人ではなくて、ご出身は
横浜生まれ育ちで、
ね、
うん、あ、そうなんだよね、
うんうんうん、結構だからあの 移り住んで来られてる方って多いんですね、うんうん、意外とね、
ね、鶴居村も結構そういう方多いし、うん、この私が住んでる外中のホロロ地区、島ホロロ地区でも、うん、割なあの横浜からってまたぐっと絞られた人でも何組かいらっしゃるから、
うんうん、いや、なんかそのさっきね、そのここに住むことはそんなに違和感はなかったと、
うん、
その、まあ、北海道もともと好きでもあったし、自然の中で暮らすこととかね、だけどそのまあ、あの知らない土地というか、こう暮らしたことない土地に来る、そして根付くっていうことって、まあ、いろんな、まあ、プロセスがあると思うんですよね、楽しいことも含め。でその今震災とかあった後って、
うん、
結構移住をしてる人とかって増えてる気がする、うん、まあ気がするじゃない、増えてるんですよね、
うんうんうん、
であの北海道もそういう場所の一つなんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
あのでもその新たな場所にね、あの行くのがちょっと、行ってその仕事どうするのかしらとか、あの知らない人ばっかりのところでまた一から仕事をね、あの暮らしをねやっていくのにちょっと躊躇があって、移りたいけど移る勇気が出ないとか、そう思ってる人とかたくさんいるような気がするんですけど、そういう方々にその移り住む、移住するっていうことの、まあそのうん、良さというかね、そういうこうなんかアドバイス、その、
うんうん、
なんかないですかね、
う
ん、
そうね、
うん、こういう苦労もあったけどでもこういう喜びもあるよとか、なんかもしあれば、
うん、なんだろうな、まあ、私の場合はそうだな、まあ、自分がね、この木の存在が、
うん、
と自分にとって特別だったので、
木の存在が、
うん、うん、なんだろう、あのよくこういう場所に暮らして、
うん、
あの一人でいたりして寂しくないのかとか、
うん、
まあ、横浜の友人やあの親や、
うん、
あの聞いてきたりするけれど、
うんうんうん、
あのそれはないんですよね、全然。でも、うん、もしかして人とのコミュニケーションが全然なくここにいたら、
うんうん、
やはりそれは寂しかったろうと思うんだけども、うん、きっと 人とのつながりっていうか、まあ、自分があのノックしなければ何も向こうから、
うん、
あ、まあでも入ってくるか、入ってくるか、
ノックされることもある、
ノックされるかな、やっぱり、うん、それはあるので、距離、家と家との距離は離れてるけど、
うん
うん、
ちょっとそこまでが40キロとかありますもんね。
軽くはノック前してくれる、向こうしてくれて、
うんうん、
それは、あ、もしかして都会ではない、
うん
うん、まあ、それが一番の、あの、 やっぱり人としては喜びなんだと思う。どんな大自然に、まあ、いても一人ポツッといるのと、
うん
うん、そこで の, あのその同じ場所に暮らしてるねっていう感じを、うん、やっぱり ここでは感じられるから、
うんうん
うんうん、そして何かしら仕事って、私たちもこっち来てね、元からこっちに暮らしてる先輩の先輩友達が、
うん
うんうん、の仕事さあなくなったらどうすんのって、
うん、
あのどうする気みたいな感じで、うんうんうん、ちょっとこう挑戦的に聞かれたけど、ね、まあとりあえず健康でさえいれば、
うんうん、
なんかあるでしょみたいな、
う
ん、なんかできる、
うんうん
うん、あの食べていける体使って、ね、うんと思ってるからって言ったら、うん、あ、もうオッケーオッケーって、それはあったらオッケーオッケーっていう風に最初本当来て、1ヶ月目ぐらいの時に、あの、その先輩友達に言われたから、きっと、それが、うん、それさえあれば、あの、全然その、食べていくとかそういうのは、なんとか後からついてきて、
うん、
うん、その、生きる人と、まあ、一緒につながるみたいな、そういう気持ちがあれば大丈夫なんじゃないのかなと思う、
うんうん、
そっちが重要、大切、
そうです、
ね、大切というか、まあ、来てみて知るんだろうけれどね、
うんうんうんうん、
あまりあの心配することないような気がする、
うん
うん、ですよね。結局私もそんな辛いことも感じ、あんまり覚えてないぐらいしか感じずにここまで来たのは結局、まあ、あの出会い の, あのラッキーさも縁のラッキーさもあっただろうけれども、やっぱりここのもともとあるその、うん、気質、
うん、
が、あの助けてくれたんだと思うし、うん、
なるほどね、本当に
そんな感じ、
うん、その工夫、人とつながる工夫もね、うん、さっきのカレーの日じゃないですけど、うん、なんかいろいろその、うん、それを考える楽しみっていうのもね、 あるんでしょうね、
うん、やっぱりね、ここに、うん、ここっていうかな、その地元、古い人の生きてきた知恵を、あの、まあ、あの教わる機会が、まあ、私たちはこう、うん、周りの木を切って、うん、あの薪にしたりとかそういう工程があるので、うん、そういうので、あの教えてもらうこととかもすごくあって、うん、あの本当にここに古くから住んでる人の、もう全然叶いようもない、
うん、
あの知恵をすごく感じて、うん、それがものすごく逆に自分たちがここでそういう人と暮らしてるってことが誇り、うん、大きい誇りなんですよね。
本当に、
うん、なんか同じところに住んでるっていうだけでも、
うんうん、
だからそれを、あの全くそれを感じないでここに、あのいる人ももちろんいるから、
うん、
知らないでね、
うん、
だからなんかそういう人と会ったら絶対楽しいよって、ね、あの彼女喜ぶわみたいな気分で、
う
ん、
どっちもが喜ぶっていうかね、そうそうそう、う
ん、なんかだんだん新しい人多くなって、この場所との関係が希薄になってるなって思ってる古い農家さんとかもいらっしゃるんですよね、うんうん、まあ、それはしょうがないかね、時代だからみたいな、うん、なこともおっしゃる方もいるし、逆に全然そういう人と接点ないんだっていう新しい方もいるので、うん、あの、まあ、そんな人とちょっと一緒に喋れたら面白いと思って、うん、まあね、無理のない範囲でカレーの日を思いついたらやれると。
カレーの日、あの1年に1回じゃなくて毎月1回になってくるかもしれません
ね、ほんとカレーなら毎月でも大丈夫です。
しかもみんななんか持ち寄ったりとかしてね。
そうそうそう、結局そうそう、カレーの日といっても、うん、あの皿は持ってくるけど、なんか家で焼いたあのクッキー持ってきたとか、みんなそれぞれなんか漬物持ってきてくれたり、結局みんなの持ち寄りにはなっちゃってるんだけど、
うん、
まあなんか一つ気軽なシンボルがあると ね、
うん、ね、
きっかけが、
うん、
面白いなと思って、
うん、
今年もできれば
本当に、まあ、そういう意味では本当にこうデザインね、お仕事しながらいろいろ関係性のデザインっていうところも含めて、あの楽しくいろんなものを生み出して、新しいものね、古いものと融合させながらっていうところもありつつの、そういうこう、まあ、お仕事ってというよりは暮らし、うん、そういう暮らしをされてるんじゃないかなって
暮らしの一部がその素敵なお仕事でもあり、そのカレーの日でもあり、うん、お金持ち寄りパーティーでもありみたいな、そんな暮らしが本当に素敵だなと思っております。本当にケンちゃん、どうと離れがたいね、ねえ、いろんなことを教わった、10日間でしたけれども、まあ、10日以上いるんですけれども、はい、またねちょっとね、いつもね、みんなと 毎晩その宴をした後に、じゃあまたいつかって言って次の日にも会っているみたいな、それがね、それがずっと10日間続いているんですけれども、
私たちは心地よく濃くてそしていや、なんかまた改めて自分らのなんか暮らしを見直すというか、そういう大きなきっかけをもらったねっていう話を富士さんともしていて、
よそ者もたまに、ね、いいでしょう、よそ者もよそ者が吹き込む、こう
なんか爽やかでインパクトのあるよそ者
そうそう、なんかね、以前ね、知り合いがね、これから世の中を変えていくのは、ね、若者、ね、よそ者、バカ者って言ってたのがね、みんな知ってるんですねこれね、
そうそう、
結構有名な言葉なんですね、
そう、なんか分かんない、ここそのあたりだけかもしれない、
そう、3つ揃ってる、若者はちょっとそろそろ私たち、
心がね、
心が若者であればということも含めての、
でもなんか本当にね、外から見るので分かるっていう、まあいい指摘ができればいいよね、いやすごい役割されてるねとか、まあ、すごいねっていうね、もう、まあ、やっぱりねそういう方々に お目にかかる機会がずっと続いてるので、本当にいい、ね、
もうこの何て言うんですかね、私たちの中で釧路ブランドじゃないですけど、同等ブランドっていうか、ね、その人のクオリティ、暮らしのクオリティはもうちょっと本当にすごい、すごいブランドなんじゃないかと、
ね、いや確かにね、その鹿児島の霧島っていうところもものすごくあったかくて、とっても大切にしてくれるんですよ、で、いや至る所にそういうところがあるんですよ、だからね、まあ、北海道が、まあ、折り返しというかね、とりあえず一番こう来たら折り返してまた冬に九州の方に向かうっていうのを前提に旅は続けてるんですけど、北海道に来たら絵はがきを描こうって2人で、まあ、ある時に思って、
皆さんにね、
でそれはできれば一番遠いところから描いて送らせていただこうって思って、それはもう北海道の絵はがきを購入して北海道を伝えようという、とにかく僕は描くことは雄大な大地に奥深い人情に触れてみたいな、そういうフレーズをね、書いてんですけど、もう本当にその通りでね、だからそういう役割をね本当にされてて
羨ましい、
本当にそう、
本当にこれからちょっと私の中で北と南がつながったって感じがすごくあって、それがすごく嬉しいんですね、なので本当に私たちね、こう勝手に旅をねしながらね、勝手に人のお家にお邪魔してね、ワイワイ言わせていただいてるだけなんですけど、自分の中でものすごくやっぱりこう、なんだろう、つながったっていう感じがしてるので、それを次にね、なんかどういう風に表現していったらいいのかなっていうのを考えるのもまた楽しみだなと思って、そう思ってもみない
な、きっと訪れてもらった人まで、偶然出会った人、自分らも含めてね、人も本当こうある程度長く、まあ、私なんかまだ浅い方だけど、でも、まあ、まあまあ何年かここにいて、これがいいと思ってやっていることも、どうなのか、ちょっとこう日常の中に流されるみたいな、本当にいかったかどうか、外から見てるつもりがいつの間にか自分も半分ひょよんとなんか、ちょっと判断が鈍るみたいなところが、あったんだけれど、やっぱり こうそういうきっかけをいや機会をね、あのけんちゃんやりりさんたちが作ってもくれることで、また改めてこう出直すとか、そういうチャンスが持てて、きっとみんなすごい嬉しかっただろうし、ありがたい気分だったなと。
いやいや本当に、
これからはもっともっとこうワイワイというこう輪が、勝手に広まって、
そうね、
いく世の中になっていったらいいなと、私が妄想しているということは、私のリアリティはそうなるだろうということなんです、
ありがとう妄想してくれて、
妄想している妄想力は大事だと思いますので、
わかりました、
一緒にいろんな妄想をして妄想ゼロ円みたいな感じで、
うちの狭い家族の中で2年ぐらい前に妄想大賞を決めたんですよね。それこそその未来のことを勝手に、
素敵、
絶対無理とかいうようなへんてこな妄想でも構わないから妄想して、賞をどっちかに与えるみたいな、2人私が
本当
そっちがすごいとか、ちょっとまたそろそろそれこそビーって引っ張り出して、
いいですね、
この辺に貼っとかないと
妄想が暴走しないようにしてもいいんですけどね、
しなくちゃ、
しなくちゃ ね、もうね、
無限にね、
そうね、本当に、いや、またその妄想もね、みんなで妄想するともっと楽しくなるかなと今ちょっと思うんです。もう自分の一人の妄想も楽しいですけど、それを妄想し合うというかね、それをちょっとあの教えっこし合うとかね、シェアし合うってね、
日本女子会の一番いい妄想をみんなで応援する
って、そうなんです。まあ、私たちが動きながら旅をしながら、いろんなところで、まあ、素敵な、まあ、素敵女子たちがね、まあ、もちろんいるわけです。男子も もちろんいるんですけど、そこで私必ず、私たちあのちょっと今日本全日本女子会っていうのをやりたいと思っててねっていうことをさらっとね、お伝えして、でその女子会のね、気軽なノリでお茶飲みながら何でも言い合えるようなちっちゃなあの会を全国でやってもらって、それが横にこう緩やかにつながったら面白いんじゃないっていう話をしながら、じゃあその緩やかにつながるっていうところをどうやって、仕掛けたらいいのかなって、そういう女子会ができてもね、なかなかつながるって難しいところもあるじゃないですか、日々の生活も皆さんありますしね、でそれをどうしたらいいのかなと思った時に、この前セバン鈴木さんの、あの地球の直し方の映画をね、まあ、ご一緒に 見させていただいたわけですけど、あの中でそのもう何十年も同じ状況が、環境のね問題とか、あの人々のねこう暮らしの問題があの変わってないかのように見える、その改善されてないかのように見える、でそのどうしたらいいんだろう、問題は深まってるぞっていう、こうメッセージが、あの映画から私たち受け取ったわけなんですけど、でそんなね、そのどうしたらいいのかわからない、みんな有識者の方々がわからないと、そういう風なバイブレーションでは何も変わらないなと思って、じゃあ何からやればできるんだろうと思った時に、みんなを喜ばせ合う、みんなでみんなを喜ばせ合うっていうやり方で始めたらどうだろうと思って、その日本女子会がね、出来上がった暁には、まあ、あの定期的にみんながそのこれやりたい、これ欲しい、これなんかその望みをみんなで出し合って、その中で一番面白いね、その望みっていう人の望みをみんなで叶えてあげるっていうプロジェクトをやりたいなと。
みんなで叶えてあげるってとこがすごいね。
それが例えばお金がある人はお金出してもよし、知恵がある人は知恵出してもよし、お茶出せる人はお茶出してもよし、あ
の口出せる
人、口出せる人は口出してもよし、あのみんなをこう和ませることができる人はそれでもよいし、なんかあの自分がやれる技をあの気軽に持ち寄って、その人たちの望みをまず叶えてあげて、よかったねって、すごい私も嬉しいよみたいな、叶えた方も叶えられた方もテンション上がるみたいな、それを持ち回りで、そう遠くから参加することもでき、近くで参加することもでき、遊びに行ってもよし、まずとにかく一人の、まあ、一つのエリアのね、女子会の願いをみんなが叶えてあげるっていう楽しみを持ち、それを持ち回りでやっていくみたいなね、 はい、お電話が鳴っております。
はい、
はい、おかえりなさいということですね。
ございます
。いいえ、止めておりましたので大丈夫です。
失礼しました。
というわけでですね、縁も竹縄になってまいりましたけれどもね、あの、思わず次の仕事に戻ってしまったりしながら。
変な切り替えをして。
いえいえいえいえ。あの、本当に、あの、これからもぜひね、その、うん、全日本女子会北海道釧路支部ということで、
ね、本当ですね。
いろんな、あの、人たちと。
うん、工程も楽しそうだけど、
うん、
なんか叶った打ち上げをするのがもう楽しみみたいな
打ち上げ担当みたいな感じで、ね、打ち上げ上手そうな人いっぱいいますよね、うん、この後
本当だね、
本当に
本当だ、ね、
どこからともなく美味しいものが出てくるっていう ね、
ね、そうだね、美味しいものたくさんあるもん ね、 ここ
ね、女子会ならではですね、その女子の、ね、女子力です ね、
ね、 ね、うん、大好きみたいな、
うん、ぜひあの実現させていきたいとともに、
はい、
あの南と北から始めるのもいいかもしれないですね。
ね、
ね、
そう、どこで会えるかなみたいな、
うん、そう、みんながいろんなところを行き来するようになっても面白いなと思うし、うん、
あ、そうですね、
うん、
いや、それはとても素敵なつながり、うん、楽しそう、
民泊、
民泊ね、
交通費もできるだけ、
そう、
乗り合いとかね、
ね、
テンプラ油で走っちゃった
、走っちゃった、ケンちゃんちょっとあの大型大型バス的なテンプラ油で走る、
い
いからゴーワイドとかそういうの作ってもいいんじゃないですか。
2015年、
司会だけどケンちゃんはみたいな、はい、
2015年には飛行艇で皆さんを、
はい、
うわお、
フリーエネルギーで走る飛行艇を妄想しているケンちゃんなので、
あの木に停泊させていただきますか。ケインロープで。
わかりました。ちょっとそれを切らないと来ますか。
切らないで。
浮いた状態で。
廃材とロープを使って。
はい。もう本当にこの辺は止めるとこいくらでもありそうですね。
そうそう
そう。そうだよ。ねえ。いや、まあそんな感じで、うん、もういつまでも楽しい時間が続いてしまうんですけれども、うん、ね、そろそろお仕事モードに入っていかなければということもあります、うん、名残惜しいですけれども、今日のところは終了と、
はい、ちょっと一区切り、
はい、はい、したいと思いますので、
はい、
それでは皆さん、さようなら。